ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューしますヒューマンラボのコーナーです。さあ今日は、臓器移植そして臓器移植コーディネーターというところに着目して紹介していこうというふうに思っています。スタジオにはゲストをお越しいただきました。熊本赤十字病院の医療社会事業部社会科の社会課長でいらっしゃって、そして、熊本県臓器移植コーディネーターでいらっしゃいます西村真理子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おはようございます。
おはようございます。さあ西村さんがまずその、移植のこのコーディネーターになられたきっかけからちょっと伺っていこうと思うんですけど。
はい、ありがとうございます。大体私薬剤師の国家資格を持っているんですが、二石病院に昭和62年にその薬剤師として就職いたしまして、その時がちょうどこう腎臓移植を始めようというタイミングだったんですね。でそれで腎臓移植には免疫抑制剤というお薬が必要 で、
はい、
でお一人お一人の血中濃度という血液中の濃度を測るお仕事をさせていただいてました。でもうボロボロだった透析の患者さんが移植を受けてこう見事によみがえる様をこう目の当たりにしてしまって、すごいなっていうのでちょっと感動してしまったんですね。それが移植医療にこうのめり込むきっかけになったんです。でそれからしばらくそのお仕事をさせていただいてて、で平成9年に臓器移植法っていうのができた時に、
はい、
その各都道府県に一人ずつ臓器移植コーディネーターを設置しなきゃいけないということで、その時にお話をいただいて、では移植のことをよく勉強してるからなったらっていうことだったんで、ではさせていただこうかなということで、
それでなられたわけですね。
そうです。平成10年の4月からやらせていただいてます。
今こうさりげなくおっしゃいましたけど、各県に一人なんですか？
そうなんです。一応各都道府県に一人ずつ設置してありまして、最近こう人口の多い県とか、こうちょっと進んだ県は複数人の設置っていうところもあるんですけども、基本的には大体各都道府県に一人なんですね。
一人だとちょっと大変じゃないかなというふうに思うんですが、
なんせ体は一つしかないもんですから。
そうですよね。しかも別に時間を選ばないわけでしょ。
そうです。24時間365日携帯電話を握りしめて、いつ呼ばれてもその飛んでいけるように準備してるんですね。だからといって、そう毎日ね、ことが起こるわけではないんですけれども、やっぱり気が抜けないっていうようなところはちょっと辛いですね。
そうですよね。代わりに誰か行ってよっていうのは聞かないわけですよね。一人ですからね。
臓器の移植っていう、臓器の提供っていう場合は各都道府県に一人なので、やはり飛んでいくということになりますね。日本臓器移植ネットワークっていうその中央の機関があって、そこから の支援とかいうのもあるにはあるんですけど、
ちょっとねこの後、その移植自体の状況と、あとお仕事の中にも伺っていこうと思いますけども、今その日本での状況、また熊本での状況、また海外との違いとか、ちょっとそのあたりを教えていただけますか？
わかりました。日本の移植医療の現状っていうのは、とにかく一言で言うと、移植を待ってる人がもうとても多くて、で提供してくださる方をドナーって言いますけど、ドナーがとても不足しているというのが状況ですね。で海外ではですね、まだ海外でもとにかくドナーは足りないんですけども、一般的にその脳死は人の死だっていうふうに受け止められてますので、脳死の臓器提供が、日本と全くそのレベルが違って、例えば一番多いのがスペインなんですけど、スペインでは年間に、人口100万人あたり35人ぐらいの脳死の提供があるんですけど、その同じような計算でいくと、日本は人口100万人あたり、1人に満たない。
あ、そんな何十倍も違うんですか？
もうすごいです。
随分差がありますね。それはね、
いわゆる先進国と言われているようなヨーロッパの国とかアメリカなんかでも、年間その100万人あたり20人ぐらいのレベルがあるんですね。
はい、
だからそれに比べると、あれ日本も先進国だったよなとは思うんですけれども、そんだけ少ないってことです。
一人に満たないぐらいの状況ということですね。その移植、一人、 それぐらいちょっと少ないということですけれども、そのどういう今脳死という話がありました、はい、どういう状況になっていったらばそのまあ臓器移植をしますよということになって、はい、そして西村さんが登場をして進んでいくのか、
はい、
まあ、またどういう状況でまたどういうものだったら移植できるのか、ちょっとそのあたりを流れも含めて紹介してもらえますか。
はい、いろいろ複雑なのでちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、まずは臓器を提供したいっていう場合には、はい、もう完全に亡くなられてからご連絡をいただいても間に合わないんですね。ですからまずはお医者さんに救急とかに行かれて、うん、救命の措置を一生懸命お医者さんされます、
うん、
でとにかく助けようとして一生懸命されて手を尽くすんだけれども、やはりなかなか助からない場合もございます、うん、その時にもう助かりませんということで、うん、ご家族にお話をされますけども、はい、その時にその提供するかしないかということでちょっときっかけを作っていただかないと話が始まらないんですね。あるいはもしかするとそのご家族の中には提供したいって言ってた、カード持ってたよって、免許証の裏にね書いてたよとかっていうことで申し出てくださるご家族も中にはあるんですけど、でももうパニクってらっしゃるわけですから、なかなかもう提供するっていうことを前面に出してこられることの方が少ないわけです。なので理解をしている医療機関側の方からお声掛けをしないといけない。
なるほどね。いやそれは例えばね、生前に、うん、あというかのその普段、例えばうちの主人は臓器移植提供するって言ってたよと、うん、分かってても、そのギリギリのところでどうなるかまだ分からないわけでしょ、
はい、そういうことです。
その状況で、いやうちの主人は提供するって言ってましたから万が一の時は持ってってください、うんうんうん、とてもじゃないですけど言えませんよね。
そうですよね。なのでやはり医療機関側からちゃんとタイミングを間違わずにその声掛けをするっていうことが非常に大切なんですね。だけどそれがなかなかまだちょっとあの救急とかそういう提供の現場に浸透していないっていうのも実際のところなんです。だからこう一般の方にご理解をいただく活動、一般に対する普及啓発とともに医療機関の皆さんにそういうタイミングを逃さないとか、そういったところを声掛けをしていただけるようなその普及啓発も仕事になってくるんですね。
あのお医者さんとか病院も当然その救うことを前提に進めてるわけでしょ。
それが一番ですから。
ですよね、はい、だからその後のことなんて言い出しにくいですよね。また病院側もね、
やっぱりあのお医者さんにしてみると助けられなかったっていうのはある意味ちょっと敗北だというこう気持ちがられて、でそれでこう手のひらを返したようにそんな提供のことなんか言えないよっておっしゃるんですね。本当お気持ちはよくわかるんです。しかし今その先ほど申し上げた臓器移植法っていうものの中で国民には臓器を提供する権利があるんですよっていうのが謳われてます。
なるほど。
したくない人はしない権利があるということで、まあ、皆さんラジオ機の皆さん一人一人がですね、臓器を提供したい人はする権利がある、したくない人はしない権利があるということをご理解いただいて、そして自分たちで意思表示をちゃんとすること、そしてその患者さんの権利を尊重するのがドクターの役目というふうに考えれば、治療がうまくいかなくて救命不良だという時には最後のその患者さんの権利を尊重するという立場に立っていただければお声掛けもですねスムーズにできるのかなって思うんですね。
あくまでもこれは選べる権利ですからね。
そういうことです、
はい
はい、
それがまああの本当浸透していって当たり前になっていくといいですね。
それが一番あのありがたいところですね。
そうですよね、はい、あのいろんな現場に立ち会われて来られてると思いますけれども、はい、あのまあちょっとこう思い出すようなエピソードとかっていうのありますか？
そうですね、あのまだコーディネーターになって割とこう早い段階の時に、今実は熊本県で脳死の臓器提供ってまだ一件もないんですね。その全国の47都道府県ほとんどの県がもう大体臓器の提供、脳死科で臓器の提供されて残り6県だって言われてるんですけども、はい、その中に熊本県も入ってるんですが、
ないんですね、まだ熊
本では。そうなんです、はい、でそのもっと早い段階の時に一例、その熊本県で最初の脳死の臓器提供かっていうような例がちょっとご連絡いただいたことがありまして、 でこうドキドキしながら、まだ慣れてない頃でドキドキしながら現場に伺ったんですけれども、で意思表示、当時は意思表示カードにご本人がきちんと署名をしていて、なおかつ家族が承諾しないと提供できないっていう時期でして、でカードを見せていただいたら、で50代の女性だったんですけど、旦那様が目の前で書いたからね、本人は提供したいっていうのは僕分かってますと、で承諾したいんですっていうことだったんですが、まあ勢い余って、臓器移植の意思表示は1番2番3番ってあって、3番のところは臓器を提供しませんっていう意思表示なんです。
はい。
たら1番も丸、2番も丸で、3番にまで勢い余ってね、丸されてたんです。
なるほど。
はい。だから当時はこう記入に不備があっては絶対ダメだという時代だったので、ご主人がそう一緒に目の前で書いたと言われても、もう厚生労働省的にはそれは臓器の提供の意思が不明ですから、提供しませんに丸してあるからこれはダメですと。
ダメなんですね。
言われてしまいました。やはりご家族はとても悲しまれまして、私もコーディネーターとしてはそこはどうしようもないところだったので、ちょっと辛かったなっていうのを思い出しますね。ですからやはり一般の方たちにもその記入の仕方、
そうですね、
はい、で権利があるってこと、提供するしたい人はする権利がある、したくない人はしない権利があって、それをきちんと書面で表示をして、ご家族が悩まないでいいようにするっていうことをお願いできればなと思ってます。
なるほどですね。いやちょっとなんかそれはね、まあそういう、今はそれはそういうことはあるんですか。
今もですね、だいぶそのこうあんまり厳しいことにはなってないんですけど、番号に丸しなさいとか臓器にペケしなさいとかいろんな要件が意思表示欄には書いてあるんですが、それがちょっと丸ペケじゃなくて丸だったりとか、番号に丸してなかったとしても、まあ、このその人のお気持ちが分かるような状態であれば OK ですっていうことになってるんです。
なるほど。
ただやっぱり3番の臓器を提供しませんっていうところに丸をされてると、それはちょっとダメっていうことになるんですね。
なるほどですね。まあ、そういう、まあ、現場に行ってコーディネーターさんは、まあ、その後の段取りとかを全部説明していくわけでしょ。
はい、はい。
これはその気持ち的には、ね、例えば、あ、旦那も言ってたし私もあげたいけども、でも目の前で今そういう状況じゃないですか、なかなか頭と心が、はい、なかなか一つになれないような状況もあるんじゃないかなと思うんですけど。
いや本当その通りです。普通普段の時に、あ、提供してもいいなと思って意思表示をされてて、でまあ、ご本人はまあ 意識ないわけですけど、ご家族も普段の時はそうねって言って理解してても、実際現場に行ってこう倒れられてる愛する家族を目の当たりにした時に、少しでももう少しでもどうにかなんかこう奇跡は起きないんでしょうかっていうような時には、やはりご説明はちょっと無理なんですね。なので、もう助からないんですよっていうような状況をこうある程度受け入れられてご理解されてるその段階にならないと、まあ臓器提供の話聞いてみようかという気持ちにならないと思うんです。だからまあドクター、お医者様がお声掛けされる時もそこを気をつけていただいて、あ、もう助からないってことをご理解されたな、このご家族はっていう時に、こういうことを臓器の提供ができるんですよっていうことをお声掛けいただくことが大事ですし、でそれをどうするどうするとかね、しつこく言っていただかなくて全然結構なんです。なんか県が作ってるパンフレットがあるので、それをまあお渡しいただいて、でもしお話を聞きたかったら専門家を呼ぶから言ってくださいって、それだけ言ってもらえばいいので、あとのまあ面倒なことといいますか大変なところはですね、コーディネーターとか日本臓器移植ネットワークの方で全部引き受けます。ご家族が専門家呼んでとか、じゃあ話聞いてみようかっていうことをおっしゃったらば、お電話いただくと、駆けつけますというのが移植コーディネーターなんです。
西村さんが1年365日24時間スタンバイしてます。
はい。
まあ、そらそれで本当大変だなと思いますけれどもね。はい、西村さん最後に一言だけお聞きの方にメッセージをいいですか。
はい、はいはい、ありがとうございます。今3年前に法律が改正になって、 その意思表示カードがなければいけないって言ってたのがもう必要じゃなくなったんですね。ないならないでも家族が承諾してくだされば家族の承諾だけで脳死の臓器提供もできるという制度に変わりました、うん、
はい、
でも逆にそれはご家族が悩むことになるんです。本人がどう考えてたかわからないのに家族が承諾するっていうのは非常にご家族にとっては辛いことなんですね、
うん、
なのでぜひカードいらなくなったよっていうことになったからこそ逆に意思表示をちゃんとしていただきたい。それがあの私の、まあ、望みなんですね。あの悩まれるご家族を目の前にあのご説明するのも非常に辛いものがありますし、で、いろいろとカードを持ってるのはなんか面倒くさいとか書くの面倒いっていう時には、まあ、最近の若い人たちはスマホとかネットでも、
うんうんうん、
いろいろ活用されますから、
はい、
そういったものを活用した日本臓器移植ネットワークのサイトでの登録っていうのもできますので、そういうのもぜひ活用していただいて、
はい、
でそこは必ず確認しますから、そこにきちんと意思表示をしていただけるとありがたい。嫌な人ほど、提供したくない人ほどきちんと意思表示をされておかないと、うん、ご家族の承諾だけでできる今は、あの人ボランティアよくやってたから提供するだろうとか、優しい人だったから提供するに違いないって言ってこんな提供することになってしまうということなんですね、うん、
しっかり周りに伝えておいてください、
はいはい、そういうことです。
ということで今日のヒューマンラボは熊本県臓器移植コーディネーターの西村真理子さんにお越しいただきました。西村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
以上ヒューマンラボでした。